はい、皆さんこんにちは、板野秀樹です。2011年度のセンター国語第4問目の漢文、これをこれから、ざっとこうあらすじを見ていきたいと思うんですね。で、今皆さんは2011年度のセンター国語第4問目の漢文をテキストとして、もうやり終わって、そして手元に置いているという状況で、僕のこの話を聞いてくれているというはずですね。ですから必ずこれから僕が話をするあらすじに関して言うと、一度自分で問1から問6まで全てをこう解き終わっている段階で、その上でこう何となく話全体が自分の頭の中にもあるという状況で、僕のこれからのあらすじを聞いてもらうと、かなりこういい感じで、自分が先ほど解き終わって頭がこうほやほやというかね、こう解きたてほやほやの段階で聞いてもらうと、すごく染み入るように僕の話が聞けますから、その状況で必ず聞くようにしてくださいね。はい、それでは皆さんはテキストを見ながらで、僕がこれから話をすることをきっちりと写し取ったりしながら、聞いてください。じゃあ、あらすじでざっと全体を見ていくことにします。まず、中の1っていうのがちょうどね、本文の頭にありますけれども、中が出てきたら必ずチェックするということで、で、陸経ってあるのが中1番、越境とか諸境とか市境など6つの継承、孔子に始まる儒家が尊重する古典だということですから、この陸経の学を言うわっていうのは、昔のなんかこう偉い書物の中で、その学問というものに言及しているのは何なのかっていうスタートですね。で、それが初めて見えるのはあの武帝の頃だと。で、これも中の2番を見ると、武帝というのは陰の王である武帝とありまして、非常に古い伝説の時代のレベルですよね。で、古い武帝さんが学について話をしたことがどうやらスタートなんだというふうに読めればいいわけです。で、その学について論じた中で2つの重要なものがあるというところをしっかり捉えられるかですけれども、要するに学をなす道というものを論じるのにおいて、1行目の一番下にある尊ですね、尊、これキーワードですね。それからもう一つ貧というのが2行目の頭の方にありますが、この尊と貧っていうのがどうやら非常に重要なキーワードで、で、これは実は問いの5番空欄の1、2、3番の中に尊と貧を入れる問題というのにも絡んできてますから、1行目から2行目のこの学を論じる時に重要な尊と貧っていうものが今回のキーワードだということをつかみます。ですから、中を読みつつ、学について初めて論じられたのはあの武帝の頃だと。で、そこで尊と貧というね、非常に重要なキーワードがあって、で、じゃあ尊って何だろうかっていうところが傍線部の A なわけですね。尊とはその検体線と保してうんたらかんたらだ、で、貧というのはこうこうこういうものだっていうふうに、尊と貧についての定義が行われているのがどうやら傍線部の A なんですね。で、これが問いの2番なわけです。ですから、尊というのは何なのであり、で、貧というのが何なのであるかというのが問いの2番でまず問われていて、で、それは単純にこれ書き下しの力があれば選択肢を見て当てることはできると思うんですね。ですから、これは実際問いの2番を解くことにおいて、尊と貧の定義がここで分かった上で次に行くということですから、当然この傍線部の A が来た段階で問いの2番を見ます。で、問いの2番を解いた上で、で、尊と貧の定義を理解して次に続けて読んでいくことになるわけですね。はい、じゃあ問いの2は問いの2のところで解くとしまして、尊というのはこうだ、貧というのはこういうものだという定義が分かって続けて読んでいきましょうね。はい、それでは傍線部のあと3行目続けて見てみると、で、そうすると尊と貧というものがあって、で、尊は尊であるということ、それから貧と貧であるということ自体は当然両方大事で、で、傍線部の1ですね。で、偏っちゃいかんよと。要するに両方大事なんだから、どちらかに偏るということはあってはいけないんだっていうことを言っているのがどうやら傍線の1なわけですから、偏廃の廃っていうのは確かにこう分かりにくいんですが、偏自体は当然普通に訓読みすると偏ると読めますよね。ですから、この傍線1の問題は問1の漢字の意味の問題なわけですけれども、偏ってしまっちゃいかんよっていうふうに取れれば、問1の1は解けますよね。はい、つまり尊と貧両方大事であって、どちらかに偏ってしまっちゃいかんよっていう話が一段落で展開されたわけです。で、続けて今度2段落目ですけど、孔子が出てきます。つまり この中の一番で見たように陸経というのは易経とか諸経四経なわけで、孔子に始まる時価が尊重する古典ですから、じゃあこの尊と貧というものにおいて孔子は一体どういうふうに尊と貧というものをこう考えていたのかっていう話がどうやら二段落目で出てきてるみたいなんですね。で読んでいってみると、孔子はその大聖人だと、だけど自分では聖というふうには言わなかったんだ。でということは、この自分自身で聖というものを言わなかった孔子という人間は、当然この尊、つまり自分自身に対して尊という人間であったんだと、まあ、先ほど見た問いの2番で尊の定義が本来分かっているはずですよね。で選択肢見ると、あの尊というのは全て謙虚であるというふうに書いてありますから、問いの2番もし不正解であったとしてもですよ、それはまあ尊というのは謙遜の尊、謙虚の意味であるということは分かりますから、どうやら孔子というのは大聖人だったけれども、自分では謙虚であって自分を聖人と言わなかった、それこそ尊だというふうに言ってるという流れですね。ですからキーワードの一つ目である尊で、この尊の定義というものが問い2番で分かった後、尊というものを具体的に説明するときに孔子という人間を持ってきて、で孔子は本当は大聖人だけど自分では全然聖人だというふうに言わなかった、これをやっぱり尊と言うべきじゃないのか、つまり謙虚な人間だと言うべきじゃないのかっていうふうに言ってるわけですよね。はい、そして続けてその孔子がまあ言うわけですね、まあ、古い古を好んで懸命に努力するのがいいことなんだというのが、この中の4番第2段落目の2行目あたりのところですね。古を好んで、そして貧にして求めるんだと、ということになると、尊だけじゃダメで貧がいるんだよということを孔子は言っているわけですから、じゃあ謙遜しているだけじゃダメであって、貧で行かなきゃいけないということは、昔のものをこうちゃんと好んで、で貧にしてこれを求めたるものだということは、どうやら謙遜している尊だけじゃダメで、前に向かってこう積極的に学問していくっていう流れが貧であるということでしょうから、あの孔子のこのセリフ、中の4番のところのセリフなんかを見ても問いの2番のヒントになってますよね。つまり貧というのはどういうものなのかっていうと、やはりこう積極的に学んでいこうということがどうやら貧なんだと分かれば、これはあの孔子のセリフから傍線部へ問いの2番のヒントにもなってますから、問い2の復習というか、あの確認になりますね。はい、じゃあ続けていきます。でそうすると孔子はただ古を好んでるだけじゃなくて、ちゃんと貧にしてそれを求めていかなければいけないんだと来た後に傍線 B が来るわけですよね。で傍線部 B を見てみると、ちょうど点の直前にやと読むかなりと読むかわからない字がありますよね。そうするとこのやと読むのかなりと読むのかわからないという字、ちょうど傍線 B の一つ目の点の直前にある字ですよね。でこれをなりと読むのかやで読むのかで、実は書き下し文が2つに分かれるんですね。それからもう一つは、このなりと読むかやと読むかの直後の字、これをなんぞと読むわけですけどね、実はこれぞが送り仮名として省かれているわけですけれども、傍線 B は設問の都合で送り仮名を省いたところがあるっていうのに対応してまして、なんぞと読むぞが実は隠れてるんですね。ただし問3の書き下し文を見ると、すべてなんぞというふうに読んでますから、あ、じゃあこれはまあなんぞと読むとして、問題はなんぞと読み始めたら最終的に文末がやで終わるか、んやで終わるか、つまりなんぞでスタートすると疑問なのか反語なのかの2つの可能性があるわけですよね。で疑問ならばただやと読むだけで終わるし、反語だったらんやというふうに読まなければいけない。じゃあ疑問なのか反語なのか、それから戻って先ほどのなりと読むのかやと読むのかっていうものの組み合わせでどうやら正解が出そうなわけ でその場合大きく捉えてしまえばいいわけですね。つまり結局これは孔子っていうものが貧っていうものをどう捉えているかっていうことを筆者が言っているところで、傍線部 B の最後のところ、二段落目の3行目の頭ですね、3行目の頭のところに貧っていう字がありますよね。でこの貧っていうのはキーワードであり、学を学ぶのにおいて尊とともに大事だ、どちらか片方に偏ってはいけないっていうふうに言ってるわけですから、当然孔子は貧を尊んだに決まってます。とすると孔子は貧を 尊んだのであるということを言うために疑問っておかしいですよね。おかしいね。尊んだのだろうかとなってしまったらこれは疑問になります。じゃなくて尊ばなかったはずはあるまいっていうふうに来なければいけないはずですから反語じゃないとここは意味が通じないわけです。要は孔子は瓶を尊んだに違いない。つまり反語で言うとどうして尊ばなかったことがあろうか、いや尊んだに違いないっていう文脈じゃないとおかしいと捉えられれば問いの3番は解けますよね。はい、それでは続けていきましょう。さてその後中の5番なんですが、元と宋という人が出てくるんですけど、これはね知識がある人有利ですよね。孔子の弟子の中で特に元懐という人物がいます。中の5番ですけれども、孔子の弟子である元懐と宋信のことと書いてありますが、この元懐っていう人物は孔子の一番弟子なんですね。そして元懐のことはもうめちゃくちゃ褒めるんです。だから論語の中で孔子がもうひたすら元懐は素晴らしい、元懐は素晴らしいって言って褒めまくりますから、当然元懐っていう人物が出てきた場合は先ほどの孫とか瓶とかの話で絶対にその褒めるだろうという方向性を知識がある人はつかめるわけですね。でじゃあこの2人が何かこう話をしてたわけです。議論をしてたんですね。で何について議論してたかというと仁と公というものについて議論をしていたみたいですね。はい、2段落目3行目ですけれども、仁というものと公というものについて2人がどうやら議論をしていたと。そしてその2人は何て言ったかというと、自分は瓶ならずだと言った。二人とも私はこの仁と公に関して言うとそれほど自分では瓶と思っておりませんっていうふうに言った。でだけどそれは当然謙遜して言ってるわけですよね。はい、二段落目の四行目の頭のところですけども、損なることそもそも見るべしっていうのはこれこそが謙遜なんだと。二人とも私は瓶ではありませんとか言ってるけどそんなのは当然謙遜ですよと。でなんでかって言ったらそりゃもうこの二人っていうのはもう孔子の弟子の中でも最高の2人なんだからだということが二段落目の4行目に書いてあるわけですね。3000人の徒がいるけれども、でこの2人に勝つ人間はいないのであるということでしょうから、孔子3000人の弟子の中でもこの2人はもう能力最高だから当然単純に謙遜して言っただけに違いないということがここで語られているわけですね。でそうすると自分たちが瓶でないというふうに言って謙遜してるけれども、そりゃ当然本当は瓶であってで謙遜しているだけに違いありませんねっていうのが傍線部の C のところに来るわけですよ。でこれがまたね実は兄で始まってますから、まあ、兄はもういいですよね。先ほどの何ぞよりもはるかに有名な兄という言葉ですけれども、これはもう、ほとんど反語だというふうに言われる字です。でただその兄というのは 90% 反語なんですけれども、実はねセンター試験で残りの 10% の方も出たことがあるんですね。ですから兄と見た瞬間んやという反語の組み合わせで反語だというふうに思ってもいいんですけれども、実はセンター試験で、残りの 10% である強調あるいは英単、センターでの回答は強調になってましたけれども、基本的にはこれ英単と言われるものになったりするんですけれども、漢文語録で語論になっている40番目にね、兄やずやなんと健康ではないか、兄ずやっていう形でなんと何々ではないかっていう英単ないし強調というのが語呂になってますので、ぜひ兄という字を見たから単純に反語と 100% 思わないように。はい、でただまあ普通ここは反語だろうというふうに考えてみると傍線部の C はもう分かりますよね。結局は元懐もそれから宋信もですね、2人とも瓶ではないというふうに言ってるけれども、いやいや3000人の弟子の中でもね当然優れているこの2人だから瓶でないなんてことはありえないよというふうに反語で言ってるわけですね。はい、それでは最後の段落、次のページに入っていきますね。でそうすると筆者は言うんですね、3000人の弟子の中でも優れた弟子である元懐宋信は、まあ、謙遜してるけども自分たちが瓶じゃないなんてことはありえないと。だから自分たちは瓶じゃないって言ってるけれども当然瓶な人たちなんだということを言ってるんですけれども、空欄の 1,2,3 が意外に難しいんですよね。さあ最後の段落見ていきますよ。そう、自分で自分を卑下するのはまあそれはまあ当然もうねいいことなんだけれどもときて傍線部の2がありますね。ゆえんというふうに読むわけですけれども、ゆえんっていうのは重要単語で 理由という意味で用いられるんですが、ここではその選択肢の中で理由っていうのがないんですね。で、文脈的にもどうやら違うっぽいぞと。とするとどう捉えていくかですよね。つまり筆者は謙遜するのは悪くないよと。でもちゃんとこう謙遜だけじゃなくて、どうやら敏というもの、積極的に学んでいかなければダメなんだよというふうにどうやら言ってる箇所なんですよね。まあ、そのあたりでどう捉えて解いていくかということでしょう。はい、じゃあもう一度言いますよ。要するに謙遜するのは悪くないと。眼界も送信もね、ちゃんと謙遜して、でも実際は敏というものを持ってる人なんだけども、ただ謙遜してるだけじゃダメで、積極的に学んでいかなければダメなんだよっていうところにゆえんがあるんですね。で、じゃあ積極的に学んでいかなければいけなくって、で実際に確かに一というのは美徳だと。であるけれども、いえどもと来てますから、一というのは美徳なんだけれども、必ずやっぱり二というものがいるよということでしょうから、まず一と二は当然いえどもという逆説でつながれている以上反対のものだと分かりますし、それから筆者が言いたいのは一だけじゃダメな、二もなきゃダメなんだよというふうに言ってる流れからいくと、どうやら一に入るのが僕が最初にキーワードの一と言った損の方でしょうね。それから必ず二というものがあるべきなんだよというふうな流れで来ているのがキーワードの2個目である敏ということになるでしょうから、まあ、この2つが損と敏というのはもうほぼ確定でしょう。損は美徳といえどもね、やっぱりでも敏というものがあってこそのものなんだということですね。じゃあこの点から考えてみると結論はどうなのかというと、学というものを学ぶ方法としてはですね、やはり重んずるものは3番なんだとこう来て、損と敏のどちらが大事というふうに言ってるかというのはもう分かりますよね、流れから言って。だって1というのは美徳なんだ、でもやっぱり必ず2というものがなきゃダメなんだ、そうじゃないと学問は進まないんだということになってくると、重要なのは2、つまり敏の方であるだろうというふうに結論付けるのはもう流れで分かるはずですから、まあ、1と2が逆が入って2の方が大事っていう流れはこの文脈では捉えられなければいけないと思うんですけどもね。結論的にはこの筆者は敏というものを重んじるべきだというふうに言って終わっていると取れるはずです。どうだったでしょうね。これ問い5番とかにも絡んできますよ。はい、以上あらすじでだいたい流れをつかみつつで、大きく流れをつかんでいけばほとんどの問いが解けてますよね、実際問題ね。ですから細かいところはまあ置いておくとしても、乖離点とか、まあ、反語か疑問がとかそういうところさえしっかりと捉えられていけば大筋解けると。で、だいたい速度としては10分程度でほぼ全ての問題が一旦解けて、で残った問題を残り5分で解いて、かつ見直しをするっていうペースでいければベストですね。はい、それでは2011年度の漢文のあらすじをいうコーナーでした。